はい、始まりました水曜オリジンアワー。お相手は
新戸助新戸
新戸助修理石峰と
オリジンのセックスシンボル K ジャージです。
ありがとうございます。
いえ、
今日も聞けたぜ。
もう完全にね、ファンという立ち位置ですけれども、もセックスシンボルが来ております。
体が求めてます
もん、言葉だけはもう世界共通ですから。言葉だけ、
いやね、英語ですからね、
セックスシンボル、
そうですね、そうです
、はい、本日もそういう幕開けで始まっております、11月15日の水曜日生放送で、
そうですね、
お届けいたしております、
今日ね、僕たち、
はい、
なんと、
おい、
小学学生の前で、
おい、
漫才とそして夢について語るという、
ね、おいしょい
やってきまして、
いや、すごいっすね。
キャリア教育ということで、
どこの、どこのですか、どこの、
これは浦添市にあります、上森小学校で、
あ、聞いたことある、なんかハンドが強そうな感じですね。
あ、そうそうそう、ハンド全国4連覇の
神がつく小学校、なかなかないんじゃないですか、神がつく、
神がついて、
あ、確かに
神の森の
森、森もつくのもなかなかないですよ。
すごい
すね、ゴッドフォレストですね。
俺まだ小学生とかに夢を語るようなそんなことやったことないですけど、
ね、ちょっとこの語りに
語って、
ちょっとね、平成29年度上森小学校キャリア教育総合的な学習の時間で、キャリア教育未来に向かって、趣旨がですね、子どもたちが自己を見つめ直し、将来への夢や希望を持つことを目標とする、講師お笑い芸人しん
と
すけ。
あ、どうも、ありがとうございます。
できるか、
どうも、
素晴らしい。
いや
ー、もうあれです、教育の方ももう爆打し始めたんですか
ね。爆打だったんだ俺たち。
まっとうに稼げるこの日本の土台になるような人たちの教育じゃなくて、
はい、
人生一回きりだ、ちょっと爆打しようぜ、芸人になってさ、もう売れるか、もしくはもうちょっとホームレスになるか、どっちかやろうぜっていう、もうそんぐらいの
100か0か100かの、
すごいっすね。
でもなんかすごいね、バランスだなと思ったのが、このキャリア教育、まあ、今年度やるのは2回目ですと、
はいはい、
で1回目はどんな方が来たんですかと、
はい、
質問したら、まあ、前回来たのはあの JICA で、あの世界的にボランティアしていて、発展途上国に行って、
はい、
まあ、現地であのこのお産のお手伝いをしている助産師さんが、
助産師、
来ていて講話をしていたという ね、ことで、第2回目がなんとローカルお笑い芸人という、
はいはい、
異色の、ね、プログラムで、
いや、でもそんな小学校、ね、いいんじゃないですか、
うん、あ、そうですね、幅広くて、確かにな
んか一箇所ばっかり見るんじゃないけど、はいはい、こんな幅広い、2回目から一気に幅広く、180度急に、
うん、そうですね、
うん、もう固いに語って、
うん、
夢とはちょっと、
はい、
夢持ってる、みんな、
いや、欲しいな、
押しつけが欲しいな、
は
い、
夢ある子っつって、
すごい声だけやしや、
調子乗る人だらしいからすぐな。
でもただあの事前打ち合わせで、あの大阪行っていて、あのホストをやっていたっていう、あのホストっていうワードはなぜか NG をくれたっていう。
あ、やっぱりあったんだ NG ワードは、
うん、NG ワード、ね、飲食店って置き換えて、
なるほどね、
はい、うん、
なんでなんか、まあ、あれがあったの、なんかパイプというか、先生たち、
僕の同級生が、まあ、この上森小の先生やってて、
ああ、なるほどね、
で、それでなんか、じゃあ新戸助やってくれないかっていうところでつながって、
なるほど、校長先生も OK 出して、
校長先生も OK 出して、
いや、素晴らしいですね。じゃあもう爆笑取ったんだ、うん、
爆笑、一応漫才では、あの受けたんですよ、
お、
もう本当に反応良くて、うん、その後の講話ではもう難しかったですね、もう真面目なんですよ、
うん、
めっちゃ真面目 で、
うん、
で例えばなんか最後の歌で口の中に虫が入ったよ。
ちょっと待って、俺今
今日し
ゃべってる途中にプッてある
それで、あの
今日ですね、
すげえな、リスナーさんに唾吐きかける、
いいえ、じゃあの昼夢を語った口に夜虫が入ったんですよ。
今俺見ました、でも口に虫が入って
くる、基地に帰還していくの、
1秒か2秒ぐらい曲がったから、あ、待っていうか待ってたから、あ、入らなかったんだなと思ったら、やっぱり、ね、
あのちょっと話それるんですけど、昨日あの家に小錠梅が大量発生しまして、はい、多分それのね、それで死に退治したんですよ、
うん、
もうこのなんかその小錠梅を、
うん、
なんか捕まえるなんかハエ取りみたいなやつをいっぱい仕掛けて、
はいはい、あるね、
でそれにいっぱい死に引っかかってたんで、
はいはいはい、
それの残党が1匹ちょっとでもダメージ食らわしてやろうと思って、 そう、1000匹の敵を取りに今口の中に入ってきましたね今。
むしろお前の口がもう小林がホイホイだ
ってやってんのかな。
なんで美味しいゼリーが入ってる
いやすごいっすね。
すごいな、
は
い、
夢を語ろうとしてたのに。
もう夢を語ろうと思ってたらもうハエも入ってくるし、もう唾も吐くし、なんだっけ、何の話してましたっけ。あ、そう、めっちゃ真面目で、うん、まあ、例えばなんか最後の質問コーナーの時に、うん、なんかギャラはどんくらいもらってるんですかみたいな質問があったとして、
ギャラって言うんだな、
うん、それでなんか、まあ、大根でったら100本分ですかねとか言って、まあ、全然ウケないんですよ。で
その代わり、その前のくだりで、うん、そのいろんな仕事営業がありましたっつって、うん、ギャラを大根1本でもらいましたみたいなのがあって、
は
い
は
い、
それは本当にあった話、ね、
そこは、うん、わははってちょっとウケてたんですよ、はいはい、すごいみたいな。それを踏まえて、うん、大根100本分ですねっつっても、へ、
なるほど、天丼なしで、
で最後のなんかサインくださいみたいなもうノリでみんな来るんですよ。でその時になんか A4 の1枚になんかこの小学生が今日講話を聞いたことっていうのをメモってるなんか紙になんか僕なんかのサインも書いてくださいっていっぱい来てたんですけど、その時の見たらなんか事細かにボケで言ったやつを、うん、もうその時の真面目な感じでギャラは大根100本分とかなんか、おーおー、もうそういうのを、ね、
しっかりメモってて、
しっかり書いててうん、うん、なんか他にも、お仕事は毎日あるんですかみたいな質問が来て、うん、まあ、僕が言ったのが、まあ、週末はあるけど平日は全然ないなっつって、うん、まあ、週末芸人だね、もう週末ヒロインみたいなももクロみたいなもんだねって言って、うん、これもまたシーンってなったんですよ。でもその A4 ペラ1にはなんか平日は仕事ない週末芸人イコールももクロみたいなわけわからない後から見返してこれどう思うばっていう、
なるほど、
ね、しっかり書き留めてはくれてましたけど、
純粋素直にそのまま撮ったんですね。やっぱりそのまま、さすが小学生、
超なんか元気もらえましたね。
逆
にもらわんか、
こういう営業もたまには新鮮でいいってことかな。じゃ
あ、うん、そうですね、まあ、
帰り際もう、うん、もう6年生の前でネタやったんですけど、うん、6年生じゃないっぽい子が、うん、見てるよってこうツンツンしてきて、
うん、
私ポケモンマスターって言って、
うん、
もう上から下まで全部ポケモンコーデの小学校 4年生か3年生ぐらいのちっちゃい子がいて、
う
ん、
お
これあげるねってピカチュウもらったんですよ、それでもう癒されて
すごいな、
可愛いなと思って、私ポケモンマスターって
、おー、それ男女？
女の子。
はあ、なるほどね、まあ、そういうお仕事がね今日ありまして、
あ、よかったんじゃないですか。
うん、まあ、いろいろ幅をね、うん、広げてきていまして、うんうんうんうん、また先週は、うん、実は僕この、 あのオリジンアワー喋ってる時にお腹壊してまして、
うん、はいはい、
もうなかなか今年一番ぐらいの、うん、もう体調崩してたんですよ、うん、
はい、
まあ、でもこのお腹を、うん、まあ弱いんで崩すことは結構あるんですけど、うん、だから、まあ、まあいつもの感じだなと思って耐えきれてたんですけど、うん、たまたままたその日に入った夜のロケが、うん、はい、テレビのロケで、うん、大食い企画のロケがありまして、これとお腹痛いのが組み合わさって、うん、もう僕のお腹の、うん、もうこの体力的にちょっとやられてしまいまして、
はいはいはい、
うん、まあ、先週とかは結構ずっとお腹、うん、痛くて苦しんでたんですよ、
うんうんうん、
まあ、それも今治ってきたってのも相まって、うん、ちょっと今調子がいいですね僕は。
なるほど、うん、そういう時にこの営業入って、
そうですね、
万全だな、
もう万全な状況で、
小学校のトイレも汚さず、
もう汚さず、
YouTube 撮影で潤とすけのライブの3人で撮ってたんですよ、潤選手と一緒に、
うんうん、
その合間こいつの顔がどんどん青白くなって口数も少なくなってて、
おうおう、
最終的に点滴打ちに行くっていう撮影中、
あ、撮影中に
びっくりしたな。
なんかヤギ汁をあの作るっていうロケしてたんですよ、うん、まあ、ライブの映像ですよ、うんうん、でヤギ、まあ、炊くのに1時間ぐらいかかるっつって、うん、ここしかないと思って、うん、俺もフラフラなりながらちょっと病院行ってこうなっつって病院行って体温を測るじゃないですか、
うん、
僕生まれて初めてだったんで、うん、僕はびっくりしたんですけど、まあ、普通にあることか分かんないですけど体温が35度だったんですよ。
おうおうおう、逆に低いんだ。
おう、低いと思って、
うん、なるほど、
なんでっていうので、うんうんうん、でこれで、あ、フラフラする原因これだなと思って、
うんうんうん、
もう全部うんこ出し切って、
うん、
この脇の部分まで詰まってたうんことかも全部なくなって、
なるほど、
脇まで詰まればうんこって、
お前もうしょっちゅううんこ行くさ、
お
お、いろんなところに詰まってるかのように、
なるほど、うんこが保温効果もあったわけだけど、おうおうおう、 それちょっと取っちゃったから
綿が取れたみたいな。
いや、うん、誰がうんこ回路装備してればいつも。
いや、それで35度きついですね。で、一応何だったっけ、熱
結局はまあ普通のお腹壊して、まあ、急性の胃腸炎って言われたんですけど、うん、まあ、でも感染とかはしないようなもんだよって言われてたんで、
うん、原因は何なの、
原因は多分なんですけど、うん、このお腹を壊す前日に、うん、あのナイトパックで夜の11時から朝の6時まで漫画喫茶にいたんですよ、うん、で、おーおー、漫画喫茶で、うん、僕貧乏症なんで、うん、なんかもらえるもんとか、まあ、この権利があったらそれをずっと行使してしまうという癖があって、漫画喫茶ってあのドリンクバー飲み放題じゃないですか、うん、あれでずっと水飲んでたんですよ、結構ハイペースで、うん、
ジュースじゃなくて、
ジュースじゃなくて、なんでかな、あの日に限ってなんか知らんけどずっと水飲んでたんですよ。
貧乏症だったらお茶とか飲みそうですけど、
ね、あ、確かに、あ、でもウーロン茶も最初飲んでたけど、まあまあまあ、途中から水かなと思って。
あ、それもただってこと。
それもただっす。それでかな。で、まあ、家帰ってお腹壊して、うん、で水の飲みすぎ下痢で調べたら結構出てきたんで、多分それじゃないかなと思うんですけどね。
症状倍もじゃあそっから出てきたもん、
ね、なんでよ、や、
口から、口か肛門から。
いや、グリーンマイルかや、
寝てる間に。
いや、寝てる間にグリーンマイルならないでしょ、いきなり
出てきたかもしれないさ。でも分からんでしょ、正直。
いや、だとしたらネズミが生き返ってますよ、う
ん、ネズミがじゃあ胃の中にいたかもしれない。
なんでよ、やどういうことだば。
出しました。
いや、それしかなくないよ。
出しました。
いや、1日1回じゃないですよ、なんでよ、やは。
お笑いの必殺を。なんでよ、やいただきましたよ、皆さん。
いや、いいよ、や、出すよ。
でもドリンクバーのやつって一応あれ汚いよね。
あ、そうなの。
わかりますか、あれ。
わかるんです。俺漫画喫茶あんま行ったことないんで、ほとんど。
お前近いとこ。
近いとこで。
家と近いとこ。
あ、そうそうそう。
ああ、一応なんか、うん、ドリンクバーの開けてるの見たことないですか、機械。
あ、ないな。
めっちゃ汚いの、わかります。
あ、そうなんだ。
普通にゴキブリとかいるのか、
中に。
中に。
ああ、なるほどね。
なんでよ。
でもあったかいからじゃない。
ああ、なるほどね。
そこに住み着くし。メンテナンスしてない店だとかだったらめっちゃ汚いわけよ。
まあ、ありますね。
なるほどね、うん、
で例えば水とかだったら、
お
うおう、このタンク洗ってないとか、おう
おうお
う、それで菌発生とかあるんじゃない。
ああ、なるほど。でも確かに僕も漫画読んでる時に、
あ、
僕の、うん、この個室みたいな半個室の漫画読むブースの外に、うん、もう完全にこのゴキブリが発生しよったんですよ、
うんうん
うん、床にいて、うわ、ゴキブリいるやつだと思って蹴ったんですよ、
うん、なんかゴキブリを
蹴って逆方向に飛ばしたんですよ、
うん、
でよく見たらそのゴキブリが向かってきた方向になんかブラックキャップっていうんですかね、
あ、ゴキブリが食べたら巣ごと退治みたいな、
そうそうそうそう、が仕掛けられてて、なんで俺の半個室の後ろに仕掛けていればっていうのと、うん、俺はなんか知らんけど間接的に一匹のゴキブリの命を救ってしまったっていう。
お前殺そうとしたんじゃない、それで。ブラックキャップで。
なんでよ、
店員が。
なんで俺そのブラックキャップにカサカサカサっていくば、俺が。
いつも寝てる間にブラックキャップってやつ食ってたんじゃない、やっぱり。そっから症状倍出てきたんじゃない、口から。
で、どんな、どんな流れだわ、それ。
胃腸炎。
変態無遊病やし。
え？
あ、間違えた。無遊病が言えなかった。変態無遊病が言えなかったな。
まあまあ、体調もこの時期ですからね。うん、
ねえ、この季節の変わり目は。
やっぱり気をつけ、俺も今日はちょっと。車でいろいろトラブルありまして。
出た、車トラブル。
こっち那覇に向かってる時にです、
はい、
もうバトルしてるわけですよ、車が2車線片道2車線で。
バトルってのは
カーチェイスってことですか。
カーチェイス、
へえ、
2車線でですよ。もうずっと横並びのカーチェイス、もうよく見たらっていうか、もうあのね、かなんていうの、あの高齢者マーク両方ついてて、
はいはいはい、
ずっと横並びのカーチェイス、時速20キロでカーチェイスですよ。
チェイス、それ
後ろ大渋滞のカーチェイス、すごかったっすね。絶対譲らないんですよ、
隙間がないんだ。
どっちも譲らない、前はスカスカですよ、後ろ渋滞、どっちも譲らないから、
すごいな。
もうチェイスに巻き込まれてしまいました。
もうマラソンの先導車みたいになってるんですね。
危なかったっす、本当に危なかった。今日は危なかった
、ね、誰もプップーしなかったんですね。
やっぱやらないっすね、沖縄の人
は。 あのマークもあるし、
うん、マークもあるしね。
ケイジャーさんはその時はやるタイプじゃないんですね。
俺はどっちかって言ったら体で表現するタ
イプ。体で表現、気づかないでしょ前にいるんだから。
いや、体で表現する僕の場合は。 気づく気づかないっていうよりはね、
地味なことしてるわ。
まあそれでどうにかね片っぽが折れて、はい、普通に右折していったんでしょうね。なんか負けて俺はもう無理だっつって、は
いはいはい、いやただもう目的果たすために右折しただけです、
ね、それでもう後ろの渋滞もちょっと解消された感じになりましたけどね。
ああなるほど、
この時期だからかな、やっぱりみんな体調がね、
うん、これも体調の問題なんですね。体調
いろいろイライラしながらも精神的にも、うん、多分なんかあったんでしょうね、うん、
まあまあ寒くなってる時期だから、うん、ね、なかなかご高齢者の方関節とかもね、
うん、おじいの運転は一番ね、うん、危ないですからね、
うん、危ないし安全ちゃ安全だし、
うんうん、まあ確かに持続的にはね安全ですし、
最近の若い子はっていうのと同じぐらいですね、もう最近の年寄りはっていうぐらい
のいつの時代も
この年でカーチェイスするかっていうぐらいですからね、やめなさい
結果的にでしょ結果的にだから、それはお互いに多分隣同士は気づいてないと思うんですよ。それ
そこにもしなんかね猫とか人がバテッ飛び出たら道に大変なことになってますからね、も
う20キロでしょ
止めて、そっからまたスタートですから
あ、2台止めるんだ。
大変ですよ本当。
後ろも全部止まるんですよね、それで。
止まりますよもちろん、それは。
もしかしたらもうカーチェイスというかもう会話してたかもしれないですね、窓開けて。
あ、可能性はありますね。あ、
真にリゾート地の、ね、無線つけてるやつみたいな。
天気いいなーつって、うん、ありますから気をつけましょうね、うん、そういうのもね、はい、もろもろ。
そうですね、うん、はい、ということで、うん、まあ皆さんも体調には気をつけて
です、ね、
はい、この時期ですのでお気をつけください、はい、皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
FM 那覇 78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ、
はい、どうもリップサービスです。
え、森さん今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z 間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン
78.0FM Naha。Your radio station. Okinawa.
はい、水曜オリジンアワーやっております。さあ、それではこの時間はなんと水曜オリジンアワーに珍しくゲストが来ていただいております、
うん、ありがとうございます。
さあ、それでは自己紹介お願いします。
はい、どうも皆さんこんばんは。はじめまして、県内でフリーで役者やっております川上正樹と言います。よろしくお願いします。
よいしょ。はい、フリーの役者の川上正樹さんが、
はい、
はい、来ていただきました。フリーなんですね、はい、
フリーなんです。どこにもまだ所属していないので、どこかからお声が変わることを楽しみにしています。
あ、スカウト待ちっていう。
おぜはどうなんです
か。おぜ、おぜ、おぜ、そうですね。
おぜおぜそうですね。
おぜはね、おぜはね、まあまあまあ、
がっつり選んでますね。
まあちょっとお仕事の仕事があるん
ですか、
ちょ
っとね。あ、面白いな。ちょっとS っ気あります、はい、川上さんって。
S っ気でも、最近稽古場で S っ気っていうよりはビンタされるのが好きみたいになってるので。
あ、ド M だじゃ。逆に
ド M になってきてる感じはありますけど。
うわ、
ビンタしてもシャーウェイでした。このか羽のような避け方でかわせそうなぐらいの。
あ、確かにね、
くねくね具合です。
柔軟さはありますね。
柔軟さ、
まあ、今日はまた、うん、なんで、
はい、
はい、
あの稽古場でっていう話もありましたけども、今は何のお稽古をされてるんですか。
そうですね、今ですね、この年末の演劇祭典、あの日付変更戦2017の 稽古を毎日毎日やっておりまして、はい、まあ、これのね宣伝にしに来たというわけなんですけれども、ね、
なるほど、はい、日付変更戦、まあ、先ほど出た、まあ、オリジンの劇団部門劇団オゼが主催している、まあ、もう年末の風物詩になってますね、
はい、
まあ、このショートプログラムを、まあ、たくさん上演するという、まあ、企画でどんくらいの期間やるんでしたっけ、
ですね、
いつからいつまで。
これがですね11月 の、 26日の日曜日、再来週ですね、はい、再来週の日曜日から、はい、12月の17日日曜日までの3週間のロング公演となっております。
3週間、
はい、
これはもうほぼ毎日、
ほぼ毎日やってますね、休演日が一応1日だけありまして、これがあの毎週火曜日ですね、あとはその最後の16、17日の前の日の12月15日の金曜日だけがあの休演日になっております。なので 1,2,3,4 回休演日があります、
まあ、じゃあ3週間の4日を除いては毎日、
はい、
作品が上演されるということで、
はい、
どのくらいの作品数があるんですか。
はい、今回ですね、まあ、短編が、50作品ありまして、はいはい、それにプラスアルファ2作品で、まあ、大体1本あたり1時間ぐらいか1時間ん30分ぐらいのやつの中編が2本ありまして計52作品を、31名の役者で、やっていくという感じですね。
なるほど、はい、
52作品
あります。
何作品出るんですか川上さん。
僕はあの短編が4作品とさっき言ったあの 中編の作品の2作品なので計6作品出させていただきます。
なるほどね、
はい、これ僕もまあ何年か前は役者として。
ああそうなんですね。
参加したんです。
急に役者っぽい声で言わんでいいよお前。
なるほど。
いやもう5作品となるとやっぱセリフ覚えるのとか大変ですね。
いや先輩感出さんでいいよ。先輩感出さ
ん。お願いします本当に。
いやいやいや、どこに所属してるんですか。
僕ですか、
はい、どこに所属。フリーではないです。役者としてはフリーですか。
役者としても今劇団金玉にいます。
どこにやればそれ。
報道出したら
劇団金玉で、は
い、ちっちゃい子が今通った時に金玉ってあった。
劇団金玉だったばや、
なるほど、ね、
でも今回シンは、うん、その劇団金玉での役者人生を終えてまた違う形で、うん、この日付変更戦に関わってるんですよね。
そう、作演出金玉として。
あ、いや金玉だば
まだ。なるほど。
作品と
じゃあその52作品の中の一つに
の5作品です。
そう、
川上さんは絡んでます。
僕全く絡んでないです。
あ、全くなんだ。
一切絡みないです。
そう
です
ね、
です。あのオリジンの事務所の方で見かけはするんですけど、喋ったことはないんですよね。
どういうタイプのこの なんていうまあまあ役者さんなんで何でもできると思うんですけど、今携わってるこの7作品でどんなキャラクターなんですか。
僕は基本的やっぱ真面目系のキャラなので、ツッコミとか
あとは
ちょっとした驚きなんですかね、意外なこう驚きの要因みたいなのとかに大体出てます。なのでコメディ作品よりもどちらかというとこう本当になんですかね、劇っていう感じのものにどっちかというと出てますね。
なるほど、はい、なるほど。出ている作品の中で、まあ、全部、ね、まあ、おすすめだと思いますけれども、うん、特に川上さんがおすすめの作品ってありますか。
特にって、あ、そうですね、うん、僕はあれがあれあの
おあれおおおなんすか、いいっすよ、おおなんか夢が回ってますけど、
ブラチラが好きです。
キエンさん、はい、
ブラチラ、
ブラチラ、ブラチラ、
ちょっとサーキーですか。
です、
サーキー作演出の、
はい、
お笑い芸人のサーキーの
鈴鹿サーキーとサーキーの、
結構っていうか本当にブラチラのすごい綺麗な方、女優さんひとみさんっていう方いるんですけれども、
はいはいはい、
ですね、
これ秋山ひとみさん
じゃないです。
ではない、うん、違うひとみさんが、
もうちょっと女性らしい、う
ん、綺麗な方のひとみさん。
いやいやいや、綺麗だよ。秋山さんも綺麗だよ。
後で怒られる
な。川上さんもそんなに否定しなくていい。違いますじゃないよ。
なるほど、
じゃあこのブラチラでちょっと川上さんがちょっと、はい、もうお気に入りのセリフ一つだけもらっていいですか。
セリフ、
出てるんですかそのブラチラに。
出てないです。
あ、出てない、
出てないんですよ。
あ、出てないけどおすすめ。
おすすめですね。なんていうんですかね、本当ひとみさんファンだったらぜひ見てほしいっていう作品で、
鼻血ブーみたいな、
鼻血ブーなんかちょっとひとみさんのちょっとなんかこう色気みたいなのが出てる感じの作品で。
なるほど、確かに、はい、あの人エロいっすよね。
エロいっすね、
もうエロい、
本当に
エロい人がいるんだ。
おへそ見えてる、稽古場でおへそ、
稽古場でおへそ
見えることある。
いや、あるでしょ多分。
あらたぐらいのしか見たことない俺稽古場で。
いやいや、あいつはデブーだからだ。
俺が行くスナックのまあまあよりもエロい。
分からんよ。
なんていうか結構なおばさんだけど、エロ
いおばさんすか。
相当のセクシーおばさん
すか。負けたかもな。
うん、あでも超エロ。じゃあ面白そうっすね。しかも題名ブラチラなんで、それに似た、
うん、なんていうか、もう本当にもうブラチラっていうのを
強調した
の、 そのままそれに対して、あのこうもう一人男性の役者で具志堅幸太さんっているんですけれども、はい、彼 の、 あのリアクションとかそういったものがもう本当に見どころですね。
あ、まあ、じゃあ、うん、男子が見に行った方がいいんですかね。
そうですね、そこだけはもう本当に男性見に行ってほしいです、どんどん。
そこだけ男しか来ないって日もあるかもしれない、
もしかすると、
ね、サーキー自体がね、鈴崎のサーキー自体がちょっとね、そういう、はいはい、あいつはもうすぐエロですから
ね、あいつの
すぐエロだから、
もうエロの守備範囲はすごいですからね。
作品だったんでしょうね。じゃあ演出もやってるんですね。作して演出
も、ですですです。なんかこれはもう作品書いた人が演出をするっていうルールがなんかあるんですよね。そうでもない、
いやそうでもない、なんか違う人が深夜さんが頭の演出やってたりとかもあるから分かんないんだけど、
う
ん、
振り分けは。
でも川上さん自分の作品選ばないんだったら、できたら真の作品選ばないっていうところもなかなかやっぱりいい男
っすね。そうそう
ね。いや実は具志堅幸太さんつながりなんですけど、あ、はい、あの金の斧の銀の斧の、
あ、はいはいはい、
が好きっていうのがあってました。あの秋山ひとみさんとこの具志堅幸太さんでやるんですけど、こっちまた具志堅幸太さん の、 あのリアクションがめちゃくちゃ面白くてですね。
ってことはもう具志堅幸太さんが好きなんじゃないですか。
結構好きです。
ひとみさんと思いきや
実は
あ、これはじゃあ真の作品 で、
で、ね、はいはいはい、
すげえ、面白そうっすね。
真さんの作品すごい結構好きなの多くて、
あれ好きそう、うん、急になんか
うん、ちょっとあの昨日ですね、あの投資であの E パターンをやったんですけれども、あ、そのあの50作品が10作品ずつで、うん、あのA パターンから E パターンって5パターンに分かれているんですけど、10作品ずつで、それであのそれぞれに審査の作品一つずつあるんですけれども、はい、ちょっとそうです、約束、あ、約束も好きなんです。で昨日見たのが、あの、あ、青春は君に輝く、
昨日やってました、
昨日やってました、あの、まあ、役者さん一人あのお休みだったんですけど、あの代わりの方で代役でやってたんですけれども、その何ですかね、まあその色っぽい役というかの方が知念涼さんっていう、これもまた具志堅幸太さんと同じで劇団5の4の方なんですけれども、
あ、そういう、あ、5の4の役者の方、
ジャニーズみたいな顔、
ジャニーズみたいな可愛い系の顔をしてるんですけれども、その方がね、その投資で見た時の雰囲気でどういう顔するのかなってちょっと想像しながら楽しみだなって。
なるほど。
あ、なるほどね。まあ、他の作品も楽しみつつ、
はい、
で川上さんが出演するやつの中でおすすめは、
僕がの中でおすすめなのは
それ聞くかいみたいな、それから聞きますよ。
もう少しここでが好きです。
結構もう少しここで、
はい、あの D パターン D パターンですね、あの2つで、はい、見ました、
居酒屋の、
はい、そうです、居酒屋の男女の恋愛のちょっとしたほのぼのコメディ系なんですけれども、
恋愛も、
あ、そうです、コウジュンさんの、
はい、ガナハコウジュンさんの演出
が、演出で作が、古源新富さんがやってるもので、
はいはい、超演技上手ですよ、
ありがとうございます。
じゃちょっとすごいっすよ。どれぐらいなるんですか、その役者人生という
か。始めたのが、あの劇団大勢さんが主催しているあの市民劇 の、 あの渡米琉球超人2016、去年やったやつなんですけど、
はいはいはい、
あれが初めてで、そこから今1年くらいですね、初めて。
なるほど。まあ、一応もともと興味はあったんですか。
あ、こういう興味はありました、
演劇というか、
うん、そうですね、大学の時にちょっと人形劇とかちらっとやってたりしてた
ん
で、
人形劇
やってたんです、はい、あのボランティアサークルやってて、子供 の、 あの保育園行ったりとか児童館行ったりとか、
全く別のジャンルの気もしますけど、
まあ、でもそうですね、近いんじゃない、近いっちゃ近いというか、うん、か
自分の主張が、うん、自分の主張が強い人形劇やったかもしれないです、もうパペットマペットみたいに、
ほぼほぼ出てるやしっていう
やったことはあるかもしれない、うん、
なるほどね、
やったことありますね、はい、
あ、じゃあまだ今からね、大きななんかたくさんあるショーじゃないですか、あのな劇団が、
そうですね、
だからじっくり選んで、
うん
うん、
ちょっとチラチラアピールしていってスカウトされるの待っていいんじゃないですか、
待っていていいかなという感じです。
じゃあ、まあ、それこそ もうこの役者としてのスタンスももう少しここでという、
うん、そうですね、ここでもうちょっとフリーでやっときたいなっていう感じがありますね。
人形劇自体はなんかそれも団体があるんですか、それとも仲間だけで集まってたまにやろうぜみたいな、
一応大学のサークルの活動だったんです、最初、あの児童文化研究会っていうボランティアサークルがあっ って本当に児童館に行ってこう子どもたちと遊んだりとか、創作活動したりとかやってたんですけど、はい、でその中で人形班っていうのがあって、はい、そこであの人形劇のストーリーとかあの人形とか全部自分たちで作って、
は
あ、でまあ、ケコミっていうあのなんか舞台みたいなのを作って あちこち行ってこうやったりするんですけれども、
なんかそれはそれ で使えそうですけど ね、
う
ん、
人形劇って沖縄であんま聞いたことない
です。そうですね、うん、
あこれ盲点じゃないですか。
です今日、うん、あの新都助が営業で上森小学校行ったらしいんですよ。
行ってましたね、さっき
夢のなんとかって、
うんうん、キャリア教育
で、ね、うん、まあギャラどれぐらい取られるか分かんないです
けど、人形劇でなんか小学校1年生に向けてなんか信号の赤の時は止まろうみたいな、
ああいいですね、
完璧じゃないですか、
そういうやつとかね、う
ん、全然すぐ作れますよ。
あマジっすか、
はい、公的なお金すぐもらいっぱいもらいますよ大事なやつ、
ね、いやいいっすね、
う
ん、
もう人形がすぐ作れるってことですか。
あもう作れますし、まあもう、まあ、1人だけじゃちょっと難しいところありますけど、もしねいるんだったらばあの本当にスポンジとかその辺で使ってきてパッパッパッって作って、あとは台本だけパッてつければすぐできます。
ああ器用なんですね、
うん、そうですかね、うん、大学で多分培ったやつですかね。
なるほど、はい、もうだいぶこの川上さん喋るの方も乗ってきてねいい感じですけれども、
はい、
ここでメールが来ております、
はい、
新都助のお二人、ケージャージさん、マッキーさん、はじめまして。
はじめまして。
何ぬねノードンです。
どうも、
私他の曜日にはメールを送っているのですが、
はい、
水曜日には初めてみたいです。あそうですか、
ありがとうございます。
あはじめまして、新都助のお二人と面識あるのに意外でした、びっくりです、うん、あこっちもね意外でしたね。なぜメールをしたかというと、マッキーさんが水曜オリジンアワーに出られるというのをツイッターで知ったからですと。ちなみに川上雅樹さんがマッキーさんと
ね、俺言ってないですよね今
ね、いう、あだ名があるんですか。
はい、一応マッキーで今基本的に通してる。
あこの役者のネームもマッキー、
ネームってわけじゃなくて、あの本当稽古場の中で、
まあ、あだ名というかニックネームがマッキーさん、
はい、ですです
ね。マッキーさんは私が誰かわからないと思いますが誰でしょう。答えは首里石峰に聞いてください。
は
い、というのは冗談で、ね、メールに書いてますよ、ね、2年前マッキーさんと一緒に働いていたものです。急に北部に来たお笑い好きの人です。
は急に北部に来た
で、
お
誰
どうですか。
何ぬねノードン、
もうちょい行きましょうか、
はい、
マッキーさんというと何か変な感じもしますが、あの頃から想像もできないぐらいオリジンさんと関わりがあって、オリジンさんのツイッターで見かけるのでびっくりです、
うん、
日付変更戦も予定が合えば見に行きたいと思います。頑張ってください。
ありがとうございます。
アニソンまた聞きたいです。
だいぶ昔です
か
ね。
おアニソンでもう一人確定したんですかね。
一人、いやちょっと待ってください、いっぱいいるんですよ。
なるほど、じゃあ何名か絞られてると、
はい、
新都助のお二人、ケージャージさん、なかなか予定が合わず起承転結に行けてませんが、は
い
はい、テレビではいつも拝見してま す,
ます
来年にはライブ行きたいと思います。ではではと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ来ておりますけれども、う
ん、絞れてはいないですか、
ね、
またこの何ぬねノードン、ノードンさ
ん
からのメールで、ちょっと分かったことが、アニソンもやってるんですか。
そうですね、まあ、昔から結構アニソンとか聞くの好きなんですけれども、
はいはい、
名護にいたんです前ちょっと職場で、
はい、
うん、でいた時に、そういったアニソンのライブみたいなのがあるって言ってたので、
はいはい、
それでアニソンライブとかにちょっと出たりとかして、歌ったりとかして、で、ね、優勝したりとかしっかりしたことあるんですけど、
すげえ、何で優勝したんですか。
アニソンではないんですけど、特撮の戦隊ものあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれで特命戦隊ゴーバスターズっていうのがあったんですけど、それで歌って優勝しました一回。
これカラオケ大会ってことです。オリジナルとかじゃないですよね。
一応ライブハウスでやってるようなそういう団体がありまして、
秋信とかも出るような
秋
信
分からんが、宮平秋信もっと大勢の、
あ違うか、出てないやつか、
やびくかりんちゃんとかが、
ああですね、かり
ん
さんはその時はいないんですけど、
うん、
名護だけで本当にやってる、なんかアニ、ん？なんか名護アニみたいな団体があって、
出てない、マサトは絡んでないの。
ああ出てそうですね、なんか
昔芸人にいたんですけど、もうやめちゃったんですけど、
なんかダンサーじゃないです
か、影もやったりしてたん
で、
イベントもいっぱい出てたらしいんで、
なんかあの時本当にイベントに出るだけって感じだったので、
ほうほうほう、
あまり、うん、
まあ、関わりは覚えてないと。
そうですね、
ちょっと掘ったらいっぱい出てきます
ね。ですね、すごいですね、
じゃあその時の 誰かお知り合いなんですね
多分。おお、なるほど、はあ、ね、アニソンまた聞きたいですって、ね、元同僚の方が言ってるんで、もしよければなんかちょっとワンフレーズだけとか
いいっすよ。
聞けないですか。
いいっすよ。
何、うん、
ぜひぜひ。
え、じゃあ、じゃあ、多分皆さんよく知ってるあの、はい、デジモンアドベンチャーのバタフライ。
デジモンアドベンチャーのバタフライ知らないな。
あ、知らない。あ、
デジモンは知ってるけどね。
デジモンは知ってる。でも知らなくてもいいですよ、
うん、大丈夫です。それで
じゃあワンフレーズだけ、
はいはい、お願いします。なんかリズム取ります。どんな感じですか。
はいはいはい、なんか振りやった方がいいですか。
待って、ちょっと、
はい、
デジモンの鳴き声あった方がいいんじゃない。デジモン
みたいな。
いや、できるんかい。できない。じゃあ川上さんでデジモンアドベンチャーの
バタフライ。
バタフライです、どうぞ。
無限大な夢の後の何もない世の中じゃそうさ愛しい、思いも負けそうになるけど、捨てしか勝ない道だらけの頼りない翼でもきっと飛べるさ。 Oh my love
スカイハイ。
おい、スカイハイ、
すげえ。
入るとしたらバタフライでしょ。
飛んじゃったよ。
普通に上手
すごい上手。
やっぱチャンピオンだ。
あ、なんかアニメ声のね、
そうです
ね、感じも確かに声が高いから。
あ、確かに確かに、歌いやすいと思うんですね。
こうも満足したんじゃないですかな。ノードンさん、ノードンさん、
ね、同僚って言ってたんで、もしかしたら職場人だよね。
うん、職場だと思いますよ。一緒に働いてたって言ってるんで。あ、でもね、才能すごいですね。もうフリーの役者しながら人形劇やって、
はいはい、
でアニソンも歌って、でそんな川上さんの出られる舞台がまた日付変更戦で出られる、はい、ということで、
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、改めてじゃあちょっと紹介させていただきます、うん、日時がですね、あ、じゃあ劇団おでさん、うん、リトルボックスボル12日付変更戦2017、うん、はい、日時が11月の26日の日曜日から12月の17日の日曜日までとなっております。はい、平日が、夜の8時開演になっております。土日は、昼の14時、まあ、2時ですね、2時と7時開演になっています。会場は各開演の30分前となっています。休演日は毎週火曜日と12月の15日の金曜日です。はい、場所は我が町の小劇場、那覇市松尾にあります我が町の小劇場です。料金が一般1500円、小中高生はなんと500円で入ることができます。
なるほど。
はい、で一般の方だとですね、6公演もし全て見るのであれば6公演チケットという投資のチケットがあります。こちらの方は、なんと6000円で売っておりますので、一般6枚買うよりも3000円もお安くなっております。
はい、なるほど。
です。なのでお問い合わせの方はオリジンコーポレーションの電話番号098-866-6118、 098-866-6118 までどうぞお問い合わせください、
ね、これもせっかくなんでね、はい、あの皆さん来ていただいて、うん、でこの水曜オリジンアワー聞きましたで川上さんが、ね、デジモンアドベンチャーの、ね、バタフライを一節歌ってくれるってことで間違いないですか。
そうですね、
漏れなく、
あのオープニングとかエンディングでやります。じゃ
あ、おー、了解。
いいね、
それは舞台と打ち合わせてくれ。これは告知は責任持てないですけどね。
はい、
秋山さんぜひ
怒られるはず。
秋山さんぜひね、そういうことなんでよろしくお願いいたします。
何勝手に決めてんのって言いそう。
いや、言いそう。
何って、
そんなこと言うんだ。
もう厳しいですよ。
はい、ということで、もしかしたら舞台でね、川上さんの優勝ソングも聞けるかもしれませんので、はい、ぜひ、お楽しみによろしくお願いします。
はい、
ということで、本日は、フリーの役者の川上雅樹さんがゲストで来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは一旦 CM です。
叫んでも無駄だ。さ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。 78.0
Station Okinawa
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、水曜オリジンアワーやっております。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでメールご紹介していきましょう。
はい、
まずはこちら、おばんです。苦悩っていうのは内緒だよ、うん、センダリーニャです。
お、
苦悩、あ、苦悩一、
あ、
苦悩一か。
うわ、もうわかる。
いや、これ難しいよ。
まあ、苦悩かな。
いや、これね、スープもあるしさ、苦悩って。
クノールでしょ、それ。
クノール、あれ。
ル、どこ行ったばや。
いや、これ難しいわ、ひらがなくで。あ、なるほどね、これ。まあ、まさに女っていう漢字を書くみたいに。
はい。
ね、ひらがな、カタカナで来てますけども。クノイチっていうのは内緒だよ。うん、センダリーニャです。ニンニン、あ、ニンニンがあったらこれ分かったな。うん、今週末19日は、つなぐフェスがあります。
おお、なんですか、それは。
つなぐフェス、ボル3。副題が、犬猫殺処分ゼロを目指して、
あ、なるほど、
人と動物、人と人、未来へつなぐと、
うん、
日時が11月19日の日曜日11時から17時まで、
はい、
場所は那覇市にぎわい広場です。ワンニャン譲渡会、飲食や雑貨のお店も出ます。 TNR 講座、ワンちゃんの耳掃除、うん、爪切りなどもあります。ニキビ掃除や金髪のお手入れ、ケージャージお笑いライブはありません。じゃあ言わんでいいよや。ぜひワンちゃんと一緒に遊びに来てください。詳しくはつなぐ沖縄の Facebook をご覧くださいと、
はい、金髪の耳掃除はないんすか。
いや、金髪の耳掃除
ないんすか。金髪耳掃除、
金髪耳掃除ないでしょ。
ニキビの爪切りはないんすか。
いや、それ俺だから、それ俺が詰め切られてるだけでしょ、それ。セルフでやりますよ、それは。
うん、
はい、もじゃもじゃの、ないですか、もじゃもじゃ。
もじゃもじゃの、なんだばや。主人公だけ出されても。
もじゃもじゃストレート、もじゃもじゃストレート。
どっちだば、それは。もじゃもじゃストレートに。
うん、そうですね。
いや、それは理容室でやってください。
もじゃもじゃ桜耳ないですか、桜耳。
もじゃもじゃ。
いや、それはもうダメよ。もじゃもじゃです、桜耳は。ね。
じゃあ、行きましょう。
ということで、こちらのコーナー行きましょう。
飛び出せ、ケージャージ世代。
よいしょ。
飛び出せでしたっけ。
目覚めよう
ですよね。
目覚めよう。
はい。
さ、新都市家のお二人、ケージャージさん、大城くまさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
ハイビスカスとブーゲンビリアに、ブーゲンビリアに温室を作ったら、日中の温室軽く40度を超えてます。沖縄より暑いのかしら。シュリッポン。
いや、暑いっすよ、もう。
すげえな、どういうこと。
ね、温室作ったんです
よね。温室を単純に作った
畑にってことですかね。
すげえな。
すごい、なんか寒い、今日ぐらいから寒いって言ってましたけどね、
東京、
ね、
あ、内地
特にね。さあ、ということで目覚めよケージャージ世代、はい、子供の頃の部活、体罰がデージでしたよね。加藤ちゃんの場合、例えば、ジャンパーのチャックを閉めないで歩いているだけで顧問の先生にボコボコに、先生、前を閉めると歩いとったらヤクザなんじゃって言いながら殴るんだけど、ヤクザ先生やんって思ってました。あ、そんなことあったあった、懐かしさよって思った人、手を挙げて、おい、
いえ、一発
ね、ありました。やっぱ体罰、
なんか体罰ありましたね。はありましたね。で、まあ普通の、うん、まあ、先生でも少しはあったんですけど、うん、あの、僕が印象に残ってるのは、あの、小学校の時の野球のコーチで、うん、80歳か90歳ぐらいの方がいて、
うんうん、
でもう 人が周りにいたらバットを振るなっていう、
ああ、まあ、野球のコーチ、よく言われるよね。
で、人が周りにいるときにバット振ったら危ないだろうつって、うん、それを教えるためにバット周りに人がいるときに振ったら、そのコーチがスコップ投げてくるんですよ。そっちの方が危ないやんにっていう。
刺さるよや。
そうそう、もうそれ刺さったのは見たことないけど、うん、でも避けないと刺さる感じで投げてくるから、いや、そっちの方が危ないよやっていう。
俺なんか中学校の時は顧問が野球部 の、
うん、
あの、熊殺しのジョージっていう人だったんですよ。
いや、やばい、
異名すごいな。
生徒指導室の先生なんですけど、に雪山で柔道着で 本当にクマを今から殺しに行くんじゃないかっていう大きい写真が飾られてたりとか、本当に昔クマ殺したことあるっていう噂があって、
ウィリー・ウィリアムズだな、
そうかな、まあ、
その人がいるんですね、
顧問だったんで、僕キャプテンだったんで、
うー
ボコボコでしたね、もう
相当鍛えられましたね、もう野生的に、そしたらね、野生的に
クマかのように俺がまるで、う
わ、だとしたらお前強い方のクマだな、
強い方のクマでした
よ、死んでないからな、うん、
もう中学校は俺は、まあ、マングルシーっていう先生がいたんですけど、
マングルシー死に苦しそうです
死に苦しいんですよ、
マングルシ
ーマングルシー、まあ、高校は、まあ、部活の顧問、
すごい名前だな、
まあ、確かに大変でしたね、ちょっとした、うーん、すぐあれ殺すから大変でしたよ、本当そういう先生いましたね、確かに
今はないんすかね、うん、もう、
うん、さ、まあ、ツイッターとかも、ね、ありますから、
まあ、いろいろ届いてますけど、一応言っておきますか、今のうち、はい、ダム、76.7%、 体重 47.1kg、 シュリーシミネさんに、エモリさんから今日届いた LINE の数2件、ではでは放送ちばってね、風に気をつけてガンポッポーということでしたね、
ガンポッポー、
これがカトちゃんさんということで、うん、
なるほど、
さ、これはどれ選んでもいいですか、
そうですね、
上に行けば、は
い、大丈夫ですよ、
さ、続きまして、飛び出せケージャージ世代は、
いや目覚めよね、
これですね、呼ばれて飛び出てニャニャニャニャーン、センダリーニャです、
あ、そんな感じでしたっけ、
ケージャージ世代のコーナーですね、さて問題です、 V6 の岡田くん、参議院議員山本太郎氏、
うん、
俳優の勝村政信さん、かっこセイロガンの CM に出てましたね、
誰だ、
この3人に共通することは何でしょう、
なんだ、男、
おでこの広さ、
正解は天才たけしの元気が出るテレビです、
ああ違う、
岡田君はジャニーズ予備校というコーナーに参加し、あっという間にジャニーズ入りしましたね、
そうなんだ、
山本太郎さんは高校生ダンス甲子園という企画に出演し、海パン一丁姿でメロリン級と言っていましたね、
へ、
勝村さんは確か俳優志望の新人として紹介され、初レポーターとしてお店に入るときに、いきなり見事なコケをして、私はお腹が痛くなるほど笑いました、
うん、
下品で面白くてバカバカしくてすごく濃い番組でしたね、毎回お腹がよじれるほど笑いましたということで、
はあ、
本当に元気が出てたんですね、
見てない、元気 TV
見たことないですね、
テリー、テリー伊藤さんがとかでしたっけ、
多分 D とかやってたらしいですよ、
あ、はあ、なんか
バズーカとかで、
うん、
寝起きバズーカでした
っけ、まあ、そうすね、うん、ありましたね、
振り返りみたいなのでは見たことあるんですけど、
高田純次さんとか、
う
ん、
あ
もうこの番組に出てたんですね、
そうす、いっぱい出てたんですよ、あの松方弘樹さんとかも、
へ
え、まあ、まあ、前列ですけど、まあ、ひな壇というか、
へえ、
あもう年代で言ったら1980年後半ぐらいですか、
後半だと思いますぐらいからかな、
はあ、
うん、90年ドイツまでやったんかな、なかなかすごかったです、面白い、もう大体今のバラエティの形ほとんどここで作ったみたいな、字幕スーパーもか、
確かになんかそれ聞いたことありますね、
ボクシングの世界チャンピオンもここから出てるし、はい、出てましたよ、
スポーツもやってたんですね、
いろいろやってたんですよ、
すごいな、うん、幅広いな、
あのなんだった、指圧の先生もいたじゃないですか、
指圧の先生誰だ、
有名な、わからないですか、
なんか
キャッチフレーズっていうか言葉があったんですけど、
指圧
のなんとか、
それ江戸春美ね、
とかかみたいな、あったんですよ、まあ、その先生、黄金の指みたいな、
ワンダー和田さんとかじゃないですか、
ワンダー和田さんから
今でしょ、それ今だから
弟子かもしれんね、
あ
テモミンの、
うん、まあまあでもいっぱい有名キャラクターいっぱい出てましたよ、おじさん、おじいとかも爆笑でしたよ、おじい、
ああこのもう一般のおじいってことですか、
うん、例えばそれ趣味ね、あっちずくださいって言ったら必ずこの入れ歯がボコッと落ちる
絶対仕込みだろ、
いやもう本当お見事なんですよ、このおじ
いちゃん、あもう奇跡起きてるんですね、
大爆笑なんです
よ、面白いっすね、
分かります、高田純次さんがチーいたずらしてチーチーパッパーって言ったらマイク振ったらチーパッパーって言うんですよいつ何時どんな時でもツーパッパーってボーって出た
すげえ、
めっちゃ面白かったですよ、
はあ、すごいな、
ぜひあれ見てほしい、
そのやり取りもすごいですね、
もう圧倒的にもう笑いしかないです、もう笑うしかないです、何もう不快考えとかもないですね、
はあ、
もう面白いっていうことしかないです、あれは、
はあ、
YouTube 載ってるかもしれないですね、じゃ
あ見てみたいな、
うん、ただあんなに面白いのなかなか作れないじゃないですか、 毎週というか、
はあ、
多分寿命も短かったと思いますよ、はあ、ちょっと分かんないですけど、
なるほど、
さあ続きまして、 今宵芝居太郎博士がご紹介いたしますのは、はい、松本零士原作1978年1981年放送テレビアニメ版銀河鉄道39です。
お大好きっすよ俺、
これは星間移動っていうんですかね、星の間を移動が、銀河鉄道で行われている未来世界が舞台のアニメ、
はい、
機械伯爵に母を殺された主人公星野鉄郎は母に似ている謎の美女メーテルに出会う、
うん、
メーテルと共に銀河鉄道39に、乗車し機械の体をタダでくれるという銀河鉄道の終着駅惑星アンドロメダを目指して旅をするという、ストーリー。終着駅どころか途中で脱線続きの、六井之助は途中危険ですか。
いや誰が六井之助だば
首里石峰、早速だけど今週もスタジオ出て、女加盟ってきて池を真っ平ごめんよということで
ねえ、もう少しだけネタを入れてくるというね僕たちの、
わかります。これはわかるでしょ。
これはわかります。漫画見てました僕。
あの図書館とかで僕ストーリーわかんなかったですね。
ストーリー、
うん、
じ
ゃあこれって主人公の何でしたっけ名前。
鉄郎、
鉄郎、星野鉄郎。
星野鉄郎がこの機械博士、
機械の体を求めて、
機械の
体を求めて、うん、そのお母さんを殺したなんとか伯爵を倒したいっていうストーリーなんですか。うんうん、
ま倒したいって、
機械の体じゃないから
永遠の命をもらうになりたいから機械にの体をもらいに行くっていうストーリーなんです。
あ、お母さんが死んだのが悲しくて、
でもその道筋でやっぱり人間のままがいいんじゃないかっていう、うん、
ああなるほど。
メーテルは実はその機械をもらいに行くそのアンドロメダの女帝みたいのがいるんですけど、
はいはい、
それの子供で、実は、
あ、じゃあもう完全に繋がってはいるんだ。
そうなんですよ。
はあ、なるほど。意外になんか哲学的な物語なんですね。
超いいあれですよ。
貧富の差とかで機械化できない、
何でもやっていい星があるんですよ。途中の駅で、
はあはあ、
何でもやっていいんですよ。
だから何でもやっていい。
で降りた瞬間誘拐されたり、人殺しても別に誰も普通に歩いてるっていうぐらい。
ああそっか、もう惑星が違うから、
うん、ルールが違うんです。
はあはあはあ、
ね、
面白いな。これって、ま、漫画、漫画発信、
俺は漫画で見てます
から、
うん、いいな。
キャプテンハーロックとかいろいろあったじゃないですか、
松本さんのですか、うん、
だいたい繋がってるんですけど。
へ、
ああそれのじゃあ集大成みたいなことなんですか。
いや集大成はどれか分からないです、まあ、銀河鉄道39がまずはメイン
で、うんうん、まあ、幅広くやってるんですね、うん、
あれからメイン、あ、なんかインスピレーションもらったって聞いたことありますよ。この銀河鉄道といえばの夜があるじゃないですか。銀河鉄道の夜、
宮沢賢治ですか。
賢治さん、
賢
ちゃんの方からちょっと、
賢ちゃんって言ってんだ。
いやジリーなの、
加藤ちゃん、加藤ちゃん
賢
ちゃんみたいな
感じでしょ。あのストーリーも星を旅するあれでしょ。
銀河鉄道ですか。
銀河鉄道の夜、
あ読んだことあるかな。
ですよね、
星旅するやつでしょ。なんか死んだ
星をね、
あジョバンヌとかですよね。
ジョバンニと
実際に旅してる場は
あ
ああそうなんですか。なんかそう、うーんっていうことですね。
なるほど、
まあ、アニメ版の五大号のあれもいいですよね。テーマも
ガンダーラ
テンション、
あ違うか、五大号かそのままか、テーテレテーでしょ。
テンション上がりますよねあれ。
あ主題歌ってこと、
さあ行くんだっていうの。
あ最近エグザイルが歌ってるやつ。
最近でもないけど、
い
まあまあ一応カバーしてた、
ね、あちょっと前あれ、
うん、
そうな、まだご健在なんでね。レイジさんは、レイちゃん、
あ、そうなんすか。
レイちゃん
って、レイちゃん、レイちゃんですよ全然。
いやジリーやしも、
レイちゃんマンですね。
いや加藤ちゃんマンやしも。
いやいやレイちゃんマン、
タケちゃんマンか。しかもタケちゃんマンだ。
加藤ちゃんマン。
国分寺が揺れたわその。なんか揺れたわ。ということで以上3通ですかね。
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ということで、はい、ケイジャージ世代のコーナーでございました。はい、それではじゃあそのままケイジャーさんの、い
きます、
いきましょう、
いきましょう。それでは沖縄の本日のダムの貯水率は、
お、ローテーション
チャップチャップチャップチャ
ップ、お、止まってる止まってる、
74.3%。
ちょい減りですか。
まあそうですね、横ばいまでいかないんですけどちょっと減りましたね。
はあ、なるほど。まあ、この時期はまあ毎年そんな感じですかね。
いや平年のデータよりも低くなってます。去年よりももちろん低いですけど。
あそうっすか。
やばいっすよ、平年10年の平年値より低いってなったらもうないって思った方がいいです。ダムの水、
いやあるでしょ。 言い過ぎでしょ。
もう恐ろしいです僕はもう考えられないんで。
いや考えきれるよ。
沖縄から脱出したいぐらいですね僕は。
いやそこまで危機迫ってない別
に。そしてすっとこどっこいそばショーの本日の体重
タプタプ、おお太ってる太ってる
太ってる太ってるな 46.8キロ。いい
痩せてるやしや先週より痩せてるやし。そして
先週太ってたもんな、
47キロ台言ってましたからね。
そうなんです。
腸炎になったんじゃない
かもしれないですね。あ、なるほどね。彼もね、うん、
水飲みすぎかな。うん、
ということで、うん、また今後ももう今年あと1ヶ月とちょっとなんでね、
はい、
この情報も皆さん聞き逃さないようにね、毎週聞いていただきたい、ね、ダムの貯水率と体重はね、
うんうん、今年もあと少しですからねこれ聞けるのも、
うん、早いっすねもう年末でね、
はい、そしてまたあさってにね、我々新トスケと純選手がやっております。純トスケのライブがございますよ。
い
はい、こちらですね。
何番手出てるわけ。何番手で。
いやこれ何番手とかじゃないけど2組しかいないから1番手で出てますよ、
うん、オッケー、
うん、もうオープニングから出ますから、う
ん、はい、詳細は詳細
詳細は20時から普天間にやります、うん、バーモンタナでチャージ1000円で、
はい、
ドリンクは別途注文になっておりますがよろしくお願いいたします。
今月はもうゴディバのチョコレートも配るしね。
ありがとう。
適当なこと言うな。
ぜひ来てください。
ちょうどね、
はい、いや全然そんな予定ないよ。
バレンタインなんでね。
ちょうど3ヶ月、
ね、いやちょうどじゃないよ、うん、2月どうするんですか。じゃあ予算なくなるでしょ。
最高のボケを1個言ってくださいよ。その時使う。
いや最高のボケですか、うん、すごいくしゃみ、うん、最高のボケですか、うん、17日に使う
明後日に使う最高のボケを1個だけ。
はい、いけますよ。11月17日ということで花見目になんでよやなんでよやでもありがとうございます。
花見のね、
ね、
なんてよし
ょ。いやだからもうこれはね、
もういいか。ライブ来てくれた方に、
ライブ来てくれた方に言いますし、まあ言わなくてよかったなと思って今ゾッとしてますから。
何回目ですか。
あもう20回目20回目とかね、なってますよ。
急に風がすごい。
はい、ということで、あさってお待ちしております、
はい、
水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
新藤助、首里石峰と
オリジンのセックスシンボル、ケイジャージだよ。
やったぜ。
そんな感じだっけ。